さあ、それでは賛美をそこまでにして、今週の、主の御言葉からのメッセージにですね、耳を傾けてまいりたいと思います。今週はロマ書第16章の17節から、24節までとあるんですが、聖書を持っている人は新共同訳です、聖書ですと23節までしかなくて、次が25節になっていると思うんですが、定本に節が書けている箇所の見本による訳文ということで、24節が、他の写本によると入っているということなんですね。で、一応中方の方には24節まで入っています。読みたいと思います。兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。こういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている。そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いているのです。あなた方の従順は皆に知られています。だから私はあなた方のことを喜んでいます。なおその上、善に悟く、悪には疎くあることを望みます。平和の源である神は間もなくサタンはあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。私の協力者テモテ、また同胞のルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオがキリストに結ばれている者としてあなた方に挨拶いたします。私とこちらの教会全体が世話になっている家の主人ガイオがよろしくとのことです。主の経理係エラストトス兄弟のクワルトがよろしくと言っています。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方一同と共にあるように。以上です。ロマ書の最後の最終章ですね、16章に入って、2回目のメッセージということになりますが、前回は一番冒頭の1節から16節のところを皆さんと一緒に読みました。その箇所はこのローマの手紙をですね、そのローマに届けるそういう役割を果たしたであろうと言われている、まずフィベというね、その女性をパウロが紹介する、ローマの教会の人々に紹介する、そのことから始まって、次にパウロは誰々さんによろしく、誰々さんによろしくというね、これは平和と祝福の挨拶と言いましたけど、その挨拶が次々と記されていたわけですね。おそらくこのような手紙は、こういう礼拝の場所で読まれたんだろうと思いますけれども、先週も言いましたが、その手紙がこう読まれるのを聞きながら、ローマの人々はみんなね、自分の名前がこう出てくるので驚いたんだと思うんですね。そして自分の名前が呼ばれるために顔を上げてね、嬉しそうな顔をして、隣にちょっと顔と顔とこう合わせてですね、こうなんか喜ぶような、そういう雰囲気が教会中にいっぱいに満ち溢れていたんだろうと思うんですね。ところがそれに続く17節でパウロは今日の箇所になるわけですが、兄弟たち、あなた方に勧めますと言うんですね。実はこの勧めるっていう言葉は、調べてみると勧告する、厳しく戒めるというような意味もある言葉で、ある神学者はね、この箇所の内容をよく読んでみれば誰でも分かりますけど、これは単なるお勧めっていう話よりもむしろ警告すると、そういうふうに訳しても良いところじゃないかって言ってるんですね。17節、兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。その前には親しく挨拶が交わされて、和やかな雰囲気に、ね、包まれていたであろうって想像できるわけですが、ところが突然次の瞬間、警戒しなさいっていうね、警告の言葉が記される。さらにちょっと先に進んでみると、20節にはね、サタンという言葉が出てくるんですね。悪魔がいるんだ、この中にいるんだ、気をつけなさいってパウロ言ってるんですよね。これは一見 唐突な、ね、いきなりなんか雰囲気が変わるみたいなね、そういう言葉にのように受け取れる可能性もないとは言えないんですが、まあ、しかし、まあ、私たちはここまでずっと伝道者パウロ の教えを学び、また伝道者パウロの伝道者としての生き方っていうのを見てきましたから、そのパウロの伝道者としての戦いをその見てきたという観点から思い起こしてみれば、ここで言われているパウロの警告の言葉っていうのは決して唐突なね、そういうことっていうよりむしろ自然というか当然というかあるべきその警告の言葉だと言っていいのじゃないかなと思うんですね。前回も見ましたが、ここでよろしくよろしくって訳されている言葉は単なる形式的な挨拶じゃないよと、これはどうぞあなたに平和がありますように、平安がありますようにという祝福の挨拶の言葉なんですよね。しかしここでパウロが心を痛めつつ思い起こすことは、実は平和を願い求める教会が実はその平和を失って傷ついているという現実があったということです。至る所の教会が平和を失う危険があった、あるいは分裂の痛みを経験していた。そういう中で平和を願うということは決して形式的な挨拶というようなものではないということですね。教会っていつでも問題がなくて、なんかな、愛にあふれて、喜びにあふれて、平和にあふれて、それでもちろんそういう理想としてね、願うことは当然なんですが、しかしこの世の現実としてその平和を壊す、そういう人間の罪があるし、その罪につけ込んで人間をから平和を壊そうとするサタンの存在があるということを私たちは忘れてはいけない。パウロとしてはそういう人の罪や、弱さや、またはサタンの存在と戦い続けてきた人であったということですよね。それゆえにパウロがここでよろしくと、まあ、訳されている単語ですけど、この挨拶は決して形式的な挨拶なんていうもんじゃないのだと。パウロはここで平和が失われないように、平和が壊されてしまわないために、教会の平和を乱す者とは戦おうって言ってるんですよね。戦うっていう一面を私たちは忘れてはならない、そのことをパウロは警告しているわけですね。ある聖書学者はおそらくこの言葉を書きながら、パウロはもしかしたら涙を流しながら書いていたのかもしれないと、まあ、多くの他のね、パウロの手紙なんかを読むと涙を流しているというところが出てくるんですが、パウロはこういうところにも涙を流しながら思い切って書いていたに違いないということですよね。涙を持ってこの平和を乱す者と戦おうと、教会を決して分裂させてはならない、兄弟姉妹たちよ、そのことに心を止めてほしいってね、そういう本当に心から真心を込めてそう語りかけているところだっていうことですね。そしてこのパウロの警告は続いて20節の後半では祈りに変わるんですね。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。平和を求めて分裂を避けようと警告する言葉は当然ですが、祈りにならざるを得ない、祈りに結ばれていくということですよね。もちろんそこで祈るのは誰に祈るかといえば平和の神様に対して祈るわけですが、その平和の神が必ず勝利してくださるとパウロは信じて祈ったし、信じてこの手紙を書いていたに違いない。平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょうって20節に書いてますよね。必ずそうなると、平和の源である神が平和を生み出す者サタンと戦って必ず勝利してくださる。このことを確信して、さあ私たちもあなた方も心を込めて熱心に祈ろう、分裂を回避するための戦いをしようじゃないかと呼びかけてるっていうことですね。神様どうか恵みを持って私たちと共にいてください。これがパウロの祈りですよね。これはもう2000年のこの歴史の中で変わることなくいろいろな世界中の教会で祈り続けられてきた祈りであると言っていいと思うんですね。そして私たちが今も日々忘れてはならない祈りがここに刻まれていると言ってもいいと思うんです。平和がありますように、私たちの心に、私たちの家庭に、私たちの群れの中に、教会に平安が満ち溢れますように、 平和の源である神がサタンを打ち破ってくださいますようにという、そういう信仰の確信に立った祈りを教会は捧げていく必要があるんです。そういう祈りに満ち溢れている教会こそがまさにさまざまな困難や罪やサタンの、ね、誘惑に打ち勝って平和を築き上げていくことができる。そういう祈りが欠けていくときに、いつの間にか私たちは平和が乱されてしまう、交わりが乱されてしまう。教会小さかろうが大きかろうが、教会に分裂ってことが起こるんですよね。実際にこのグレッシャペルにも現実にこの10年間の歩みの中でありましたね、何度もね。やっぱり私たちは忘れてはならない祈り、それがここに記され、刻まれているということなんだと思うんですね。さらにパウロは前の19節ではこう記しています。19節、あなた方の従順はみんなに知られている、知られています。だから私はあなた方のことを喜んでいます。なおその上、善に悟く、悪には疎くあってほしい、疎くあることを望みますって書いてますね。あなた方が従順である、それは素晴らしいことですね。信仰に従順というのはとても大事なことです。しかしそうであるとすれば、なおその上に悟くあってほしい、つまり賢くあってほしいと言ってるんですね。知恵を得てほしいとパウロは願っているわけですね。この悟くって訳されている言葉はギリシャ語の言語でいくとソフィアっていう言葉なんですね。ソフィア、ここから生まれた言葉なんですけども、例えばあの哲学って日本語で言いますけど、哲学っていうのはあのフィロソフィアっていうんですよね。あのギリシャ語でね、フィロソフィア、ソフィアは知恵ですけど、フィロっていうのは愛する、つまり知恵を愛する学問、それが哲学だってことですよね。あのここにも言いますけどね、あの上智大学っていうのはあの英語だとソフィアユニバーシティで、ドイツ語出すと今でもそのセントっていうのがついて聖ソフィア大学って呼ぶらしいですね。この、イエズス会計の大学はですね、上智っていうのは知識、上等な知識じゃないですか。どっから来てるかっていうと聖なる知識ってことですよね。ただの知識じゃなくて上から来る知識、それをもう学ぶことのできる大学ってことなんでしょうね、きっとね。まあ素晴らしいことであると思うんですが、まあ大学に行く行かないは別として、信仰者としてパウロはここでね、信仰者として信仰の従順に生きている者は皆そのソフィア、ね、善に対する知識を、知恵を持っていてほしいって望んでるんですね。そしてそうであることがクリスチャンは皆できるんだ、そういう約束と取ってもいいんだと思うんですね。善についての知恵においては最上のものを得てほしい、それをそして保ち続けてほしい。さらに言えば悪には疎くあってもらいたい。この疎いっていうのは単純に知恵がないっていう意味の言葉なんだ、だそうですけど、まあ本当に純朴であって悪については何も知らない、しかし善については十分な知識を得ようと、パウロはそのことを断固としてな決意としてここで語ってると言っていいと思うんですね。でもね、ちょっとこう振り返るというか我に返ってみると、意外に私たちはね、もしかしたらこんな風に思うことないでしょうかね。この世には悪がはびこってる、悪知恵がねいっぱい満ち溢れているような、この世で損をせずね、こうなんていうかな、この世で打ち勝っていくためには私たちも悪についての知識を持つ必要がある、ね、そう思うところが私たちないでしょうかね。でもパウロはいや違うってはっきり言ってるんですね。善については悟くあってほしい、しかし悪には疎くあってほしい。悪について知る必要なんかない、それは善というものを本当に知れば、そこにしっかりその知識に立って生きていけば悪に必ず打ち勝つことができるという確信に立っていたってことですね。その確信がなければね、やっぱりね悪も知らないとまずいなみたいな、でも下手すると悪知恵には悪知恵を持って対抗しようと私たちはしてしまうんですよね、どっかでね、確信がないと、うん、そういうその人間の隙に悪魔はつけ込んでくるわけで、そういう意味では私たちはまさに善に、悟くあるということがとても大事だということです。じゃあここで言われている善っていうのはどういうことなんだろうか。善についての知恵とか知識ってね、どういうことなんだろうか、それを考えておくことも大事ですね。 もう一つ遡りが18節をもう一度読んでみますと、こう言ってます。こういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている。そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いている。こういう人々っていうのは教会に不和やつまずきをもたらす人々ですよね、あなた方の学んだ教えに、つまり聖書の教えに、福音に反して不安やつまずきをもたらす人々ということですが、そういう人々は私の主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている。そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いている。ここからするとじゃあ知恵って何かって言えば、欺かれないあるいは騙されないための賢さってことになります。そういう賢さを身につけなさいってことですね。賢ければ騙されない、愚かであると騙されてしまう、騙されないようにしなさいってパウロは言ってる。なぜなら騙す言葉って必ずね、うまい言葉やへつらいの言葉なんですね。いわゆる甘言って言いますけどね、甘い言葉についついこう乗っかってしまって、キリストの福音からずれていってしまう。そのことによって取り返しのつかないことになってしまうというようなことが起こるっていうことですね。まあ詐欺ってね、まあ世の中でもオレオレ詐欺とかものすごい払ってますけど、本当にそういうものに私たちは騙されやすいんですね。そういう弱さをパウロは知っていた上で、善には悟くありなさいって、ね、そう言っているということですよね。パウロはこの手紙の第14章から15節を、これ以前皆さんと一緒に学んできたところですが、教会の中にはいろんな意見の考え方の違いとか、あるいはその何でしょうかね、生き方の違い、生活の姿勢のね、あり方の違い、そういうものが実際にはあるんだってことをパウロは指摘してましたよね。あの強いものと弱いものってことで、私たちも学びましたけど、そこでパウロの教えてたことは、教会の中で意見や生き方が違ってもお互いに裁き合ってはならないと、ね、自分が賢いものだというふうに思わないで、ね、相手を自分より、ね、優れたものと思いなさいってね、別の手紙で書いてたりしますよね。自分だけが強いものだと思うなと、お互いに受け入れ合えることが大切だっていうことをパウロは教えていたわけです。ところが、お互いに受け入れ合うことが大切だ、そして一つの心で神様を崇めて賛美するようことができるように共に祈ろうっていうことをパウロは進めていたわけですね。ところがこの箇所では、この16章のこの、今日の箇所でいくと、まあがらりと調子が変わったと言ったらいいんでしょうかね。遠ざけなければならないそういう人々がいるんだ、退けなければならない人々があるんだ、そしてそういう人々の声を聞いてはならないと明確に警告するんですよね。なぜそうしなきゃいけないんだろうか。その声は私たちを欺いて、一つの心で神を賛美し礼拝することをさせなくしてしまう、裁き合う心を捨てて許し合うことを、合う心をですね、妨げようとしてしまう。こっちの方がもっといいぞと言ってですね、私たちを誘い出そうとする、それはサタンの声だってはっきり言ってるんですよね。だから警戒しなさい。実際にそういうサタンの言葉を語る人々がいる。どうかその声を、その言葉を明瞭に聞き分ける賢さを身につけてほしいっていうことですね。ある牧師がこんなことを書いてました。誰でも考えることでありますが、教会の平和は決して守りやすいものではないのであります。それは教会もまた人間の集まりであるというような安易な言い方で言い過ごしてはならないことであります。教会の平安はただ人間の欠点などから破られるものではなくて、私たちが学んだこと、すなわち福音に背くことから起こってくるのであります。しかもこの重大な福音から離れるということが非常に簡単に行われやすいのです。そしてこの上でこの牧師はこう言うんですね。福音が支配するところでは、人間のどのような弱さがあっても分裂やつまずきが起こることはないのです。断言してるんですね。 これはもう実に的確で、このローマ書のこの箇所でパウロが語ろうとしていることを私たちに説明してくれている、そういう文章だと思うんですね。教会は分裂しやすい、教会は脆い、やはり人間の集まりでしかない、そんな風に分かったように言うのは、そこでパウロが、ここでパウロが語っていることを少しも理解していることにはなってないってことです。全く分かってないってことですね。人間の弱さは福音がそこに支配しているならば必ず克服される。弱さを生み出す罪は福音によって解決されているってことですよね。それが福音ですよね。福音を知り福音に生きているのならば道は開かれているんだ。その福音、まさに17節でパウロが言っているあなた方が学んだ教えって、そういうことなんですね。その教えから、教えにとどまってそこから離れずにいるならば、分裂の危機を私たちは避けることができるし、それを回復していくことすらできるのだ。必ず乗り越えることができるのだ。しかしこの福音から離れるということが現実には起こってしまう。それが起こると平和が失われて取り返しのつかない事態に陥って、痛みの中に生きざるを得なくなってしまうことがあり得る。だからこそ私たちはこのパウロの警告の言葉をしっかり肝に銘じておく必要がある。私たちは福音から離れてはならないということですよね。福音の教えにしっかりとどまっている、そうすればそういう危機を必ず乗り越えて勝利をしていくことができる。それが福音だ。そのことを私たちは忘れてはならないということですね。では私たちをそういう福音から離れさせようとする声は実際どういうふうにして生まれてくるんだろうか。パウロは18節の後半でこう言ってます。後半、こういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている。ちょっと面白いですね。自分の腹に仕えてるって、まあ、なんとなくこう分かる気がすると思うんですが、それは、要するに自分の欲望、自分の願い、それを第一にしてしまっている。そのことによってイエス様に仕えることがおろそかになってしまっている。自分の貪欲に仕えているならば、たとえイエス様を信じているとは言っても、それは結局ね、自分の利益を得るためだけに、有利な間だけのことなんですね。そこが逆転していないと、結局自分にとって都合がいい、自分が中心にいて、その中心の自分にとって都合がいい時だけ神様信じているとは言っていますが、しかしそうでなくなると簡単に離れていってしまう。そういうことが起こるっていうことですよね。そういう生き方は主に仕えているのでも何でもないってパウロは言って、いやむしろ交わりを壊す、そういうものになってくるんだ。涙ながらにパウロはこのことを、まあ、警告したっていうことですよね。そういうところから聞こえてくる声っていうのは、パウロがまさに命を懸けて伝え続けてきた、述べ伝え続けてきた、そのイエス・キリストの十字架の恵みを否定してしまうことにつながるんですね。そういう根っこがあるってことを私たちちゃんと見分ける必要があるんです。私たちはニコニコニコニコして、いわゆる善人で人間の罪も何も全部こう包み込めていけるようなね、そういうものであるか、そうじゃないんですね。私たちには避けなければならない考え方や人の生き方ってものがあるっていうことをしっかりと私はここから確認しておきたいと思うんですよね。それは得てして耳障りがいいんですね、聞き、なんていうかな、心よいつって言っておいたんですかね、あるいは美しい言葉だったりするんですよね。甘言、パウロも長い伝道生活の中で何度もそういうことを味わってきたんだと思いますね。だからこそ涙を流してパウロはここで警告しないではいられなかったに違いない。そして一緒に戦おうと呼びかけている。戦わずに負けてしまったらイエス・キリストそのものから私たちも切り離されてしまう危険さえあるのだということですね。ローマの信徒への手紙ってずっと学んできて、もう最後の章に来たんですが、振り返ってみればまさにこの手紙はそういう戦いのために書かれた書だと言ってもいいんじゃないだろうかとある牧師が言ってましたね。ここでも20節でパウロはね、 平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょうって、神がサタンを打ち砕いてくださる、戦いに勝利してくださるってね、そのことをパウロはここでその確信を書いてるわけですが、ローマの手紙っていうのはまさに神がどのようにしてそのサタンに打ち勝ってくださったかね、またさらに最終的にサタンを打ち勝とうとしていらっしゃるかってことが書かれてある書なんですよね。ひたすらそのことをパウロはここまで書き続けてきた。イエス・キリストの十字架における勝利、愛の勝利を一生懸命にパウロは書いてきた。このキリストの愛から私たちを引き離す者は誰もいないんだって8章でしたっけ、書いてましたよね。そしてその後でここではそういうキリストの愛から私たちを引き離そうとするような者たちがいるんだ、しかも教会の中にも起こりうるんだって、そのことをパウロは厳しい思いを持ちながら涙ながらに警告しているということなんだろうと思うんですね。使徒言行録の第20章というところにパウロがエペソの教会の長老たちを招いてですね、自分がいるところにわざわざ来てもらって、まあ、それこそ涙ながらに語った別れの言葉が使徒言行録の20章に記されているんですね。そしてその中でパウロは、まあ、ある意味驚くべきことを語りました。口語訳聖書で読んでみますが、20章の30節、またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。これ警告の言葉です。あなた方の中、自身の中からも曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから気をつけなさい。あなた方ってのは長老たち、牧師たちですよ、いわゆるね、牧師たちの中からさえもそういう誘惑者が出てきてキリストの十字架からこう引き離してしまおうとするようなね、キリストの十字架に顔を向けるよりも自分自身に顔を向けさせる、うん、そのようにしてしまい引きずり込もうとするような人たちが出るであろうと、だから気をつけなさいってパウロは前もって警告してるんですね。考えてみればイエス様の十字架、主の十字架っていうのは父なる神様が私たちを決して離すまいとしたね、その最終的な、その何て言うでしょうか、結論と言ったらいいんでしょうかね、最終手段、最後の道なんですよね。この十字架によって私たちをしっかり捉えて永遠に離すまいとした、その十字架から引き離そうとするようなそういう誘惑者っていうのが教会の中から起こってくるんだっていうことですね。そして実際パウロの警告の通り、エペソの教会だけじゃないですね、世界中のいろんな教会でそういう誘惑者っていうのが起こってきたし、起こり続けていると言ってもいいかもしれませんね。私たちのこういう小さな群れの中にも起こりうる。しかしこのエペソの教会の長老たちに対する警告の言葉を述べて最後にパウロはこう言ってるんです。20章の32節、これは皆さん一緒に読みましょうか。使徒言行録第20章32節、はい、そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。パウロは残念ながらこれからこの時はエルサレムに向かおうとしていた、ローマ書を書いた後に多分このエペソの長老たちと会ったんだと思うんですけど、エルサレムに向かう途中だったんですね。だから彼らと一緒にいることはできない。しかし彼らに襲いかかろうとしている危険を警告したわけです。その時パウロはじゃあどうしたかっていうとね、諦めていったわけじゃなくて、今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。神の言葉とこの福音、ここに解決がある、ここにしっかり結びつながっていれば、そこから離れないでいればあなた方も必ずその誘惑者の誘惑に打ち勝つことができるっていう、そういう確信を持ってパウロはこの言葉を語ったわけですね。ここに道がある、これ以外に道はない。今ここにいらっしゃるイエス様とその恵みの言葉に自らの身を委ね、人々の身を委ねる、全存在を委ねる、それ以外にこの誘惑に打ち勝つ道はない。 皆さん、そういう確信を私たちは持ってるでしょうか。それほどの思いを持って御言葉に私たちは向き合っているでしょうか。御言葉を信じているでしょうか。そうでないと私たちはいろんな誘惑が入ってくると迷うんですね。隙をサタンは見つけてそこにつけ込んできますから、しっかり私たちはこの御言葉に信頼し委ねるということがとても大事なんですね。ある一人の牧師がここでこんなふうに書いていました。パウロはここで自分の腹に仕え主イエスキリストに仕えることを忘れてしまっており、しかもそれでもなおそれが主に仕えている道だと錯覚しているかもしれない私たち自身の危うさをどれだけ深い思いを込めて警告していることか。私たちもまたこの日々の歩みの中で忘れてはならない言葉をここに聞くのである。ちょっと分かりにくいことかもしれませんが、この牧師が警告しているのはこの誘惑者って実は私たち自身がなりうる危険があるということです。私たち自身がいつの間にかキリストに仕えるよりも自分の腹に仕えてね、しかもそれが主に仕えている道だと錯覚しているようなことが起こりうる。十字架よりも自分に目を向けさせようとする、そういうことが起こりうるってことですよね。そういうこと、私自身の内側にあるそういう傾向性に対する警告でもあるんだとこの牧師は言っている。自分自身を顧みる言葉としてやはり私たちは心に刻んでおきたいと思いますね。さて最後になりますが、教会の平和を破壊する者についての警告の言葉の後にパウロは21節から再びね、挨拶の言葉をここに記していますね。ただしこの21節以降の挨拶は先週見た1節から16節までに記されていた誰々さんによろしくっていうね、そういう挨拶を受ける人々の名前が連ねられてるんじゃなくて、逆です。誰々さんからよろしくっていうね、パウロのと共にいた人たちから誰さんがまあよろしく言ってますよっていうね、そういう形での挨拶がここに記されているんですね。そしてここに出てくる登場する人々も、まあ、前回も学びましたが、そんなに有名な人ばっかりということじゃなくて、まあ、中にはどういう人かよくわからない人もあるんですが、しかしね、共通しておそらくこの人々の間には共通したところもあって、それはみんなね、教会の平和のために、それを築き上げていくためにみんな苦労した人たちであったということですね。例えば最初に登場するテモテ、まあ、これは有名ですね。パウロの、若い弟子の一人であったわけですが、彼はまさにパウロと共に長い間教会のために苦労して働いた人物です。パウロが牧会書簡と呼ばれてますけど、その牧会書簡の中の2つはテモテに当てて書かれた第一の手紙と第二の手紙ですよね。それを読んでみても、いかにいろんな苦労を超えてテモテはパウロと共に主に仕えていたかということがよくわかりますね。さらに同胞って言われている3人の名前がありますが、その一番最初にルキオってあるじゃないですか。このルキオって誰かっていうと、おそらくこれね、ルカの福音書と使徒言行録を書いたあのルカのことであろうという説が、いう神学者がいっぱいいますね。あのルキオ、まあ、言い方がちょっと違ってるだけで、これはルカであった。ルカって皆さんお医者さんでもあったわけで、パウロとこう行動を共にしながら、パウロの その身の回りの世話もあれば健康維持という意味でも、パウロに仕えた人ですよね。でそして福音のためにと共に戦った人ですよね。さらに次のヤソンっていう人がいます。このヤソンという人は使徒言行録の17章に登場する人物で、パウロがテサロニケという町で伝道した時に激しい迫害を受けるんですが、そのパウロたちを自分の家に招いた人なんですね。そのことのゆえにユダヤ人からもやっぱりヤソンも迫害を受けてひどい目に遭ったということが書かれてますね。この人もまた教会のために人一倍苦労した人物ということになります。さらに最後の23節でパウロはこう言ってます。私とこちらの教会全体が世話になっている家の主人ガイオがよろしくとのことです。ガイオ、これは使徒言行録の19章に登場する人物であろうと言われていまして、エフェソの町で自分の家を教会としてこう提供して、先週もやりましたね、アキラとプリスカですね、あの2人の夫婦がそういう家の教会のしていたってやりましたが、このガイオという人も 自分の家を教会として提供してエフェソでのパウロたちの宣教活動を支援した人物なんですね。そしてそのことのためにこのガイオも結構ひどい目にあったってことが、使徒言行録を読むと書いてあります。全てを捧ぎ切って伝道に生きている一人の信徒の姿がここにも記されているんですね。このようにここに記されている人々は皆パウロと共に教会の設立と平和のために尽くした人々だった。こういう人々と共に働きながら共に歩みながらパウロは宣教を続けることができた。当然ですがその絆を断とうとするような者たちとは戦わなくてはならないんだということをパウロはここに書いたわけですよね。こういう強い絆がしっかり教会の中にあったからこそ教会はいろんな迫害や、人間の罪やサタンの誘惑や攻撃を乗り越えてこの2000年の間世界中に広がり続けてきた。この教会の小さな日本の中でも小さな教会の一つですがいろんな攻撃もあったり誘惑もあったり私たち自身の弱さもあったりする。しかしそういうものをはるかに乗り越えて私たちは神の御業を見ていくことができる。そのために私たちは心を合わせて祈っていきたいと思いますね。そして私はここでも警告されているようにその絆を壊すようなものをしっかり見分けていかなくてはならない。時に私たちはそういうような人々としっかりと決別しなくてはならないようなことも起こりうるということを心に留めておきたいなと思いますね。一言祈りたいと思います。仰ぎ願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主恵みの主愛の主イエス・キリストの御名により祝福し祈ります。アメン。